千條しずくのゆりづき人事部ラジオ。
はい、こんにちは、こんばんは。ゆりづき女好き人たらし、とある企業で人事をしているパーソナリティの千條しずくです。はい、ということで今回はですね、私が片思いしていた女の先輩との恋のお話をしようかなと思いますねえ、まあその片思いしていた女の先輩っていうのが、まあ前の会社で一緒に仕事したりしていた先輩がいたんですけど、一番年齢が近くて、その職場の中でも一つ上の先輩だったんですね。で、まあその方っていうのは結構性格的にはこうサバサバした性格で、本当にカラッと、まあ、明るい感じの先輩だったんですよ。で、なんかまあ初めの方は全然、まあ、仲良くなかったって言ったら変な感じなんですけど、まあ、ただの職場の同僚みたいな感じの、距離感だったんだけど、まあちょこちょこご飯行ったりとか、なんかまあ全体でねするようになって、で、まあ、出張でその、まあ、ちょこちょこあっち行ったりこっち行ったりねすることが、まあ、当時多かったんだけど、まあ、その先輩とかと含めて、まあ、出張先でなんか移動中の電車の中でなんかその先輩たちがなんかこう話してて、でそれを私は遠目から見てたんですよ。一緒に会話に入るわけでもなく。でその時になんでか分かんないんだけど、あ、この人のこと好きになりそうだなって急に思ったの。めっちゃ覚えててそれを。でなんか何をされたわけじゃないし、なんか前触れ本当になくって、ふと電車の移動中になぜか思ったのよ。いや本当は今でも分かんない、なんでそう思ったのかで私もなんかそうやって人へのこう恋愛感情っていうのをはっきり自覚したタイミングっていうのが今までになかったから、なんだこの感じっていうのをすごい、不思議に思ったのをめちゃくちゃ今でも覚えてます。で、まあ、それを意識するようになってから、先輩とまずは仲良くなろうっていうところで、なんかこう一緒にご飯今度行きましょうよみたいな感じでね、まあ、後輩っていう特権を使いながらこう距離をもうぐいぐい詰めてったわけよで、まあ、本当にこう2人でご飯行くようになったりとかして、いやもう本当に当時めっちゃ嬉しかったもんな。なんかこう LINE の返事来るとかでもさ、うわー先輩から返事返ってきたみたいな、うわーういういし今思うともうめっちゃ嬉しかったし、なんかうわ2人でご飯の約束できちゃったみたいなね、もうめっちゃウキウキしてた当時で、まあ、仲良くなるにつれてね、まあ、いろんなお話を聞けるじゃないですか。でその先輩が、まあ、要は片思いをしているっていう相談をある日受けたんですよ。でそのまた相手っていうのが私と一緒に仕事してる同じチームの男の先輩だったんですよね。でマジかと。でしかもなんかその私がその部署に移動してくる前に一時期その二人付き合ってたらしくって、で別れてからも要はその男の人を忘れられなくって、ずっと先輩が片思いしてるっていう状況だったので、マジかと思って、付き合ってたんってまずなったし、しかもめっちゃもう一緒にもうマジで同じチームで一番こう会話が多い男の先輩って感じだったから、もう本当に衝撃走ってさ、あそうなんだ、しかも今も好きなんだって思ってね。でもうその辛い部分っていうのがさ、男の方の先輩もそっちはそっちで私も個人的にこうやっぱり仕事でも接すること多かったし、まあ、プライベート、まあ、仕事終わりにご飯行ったりとかっていうので、まあ、いろいろ話すことが多くって、でその男の先輩っていうのはまたなんかこう全然その、まあ、私の片思いしている先輩にはもう一切恋愛感情っていうのをもう なかった状態だったので、なんかこういい人出会いたいなみたいな でとか、なんかこう最近ちょっといい感じの人いるんだよみたいな話とかを、私はそっちはそっちで聞いてたの。だからもう全部矢印が一方通行でさ、何この状況、ドラマかなんか漫画の三角関係みたいになってんじゃんと思って、しかもそれを私しか知らねえのかよって。そう、だからその男の方もその女性の先輩の方から好意がまだこう残ってるっていうことを知らないのよね。で、うわもう何このなんかもう相関図って思いながら、私はひたすらその女の先輩の恋愛相談を聞くっていう日々がずっと続いてて、で、まあ、私もね告白とかも全然しないタイプだし、っていうのもまあ同性っていうのもあるから、余計にね言えないし、でまあその代わりって言ったら変なんだけど、まあ、その人にとってでこう友達でもいいから一番近い距離にいるというか、なんかこうある意味で特別な存在を目指そうっていう意識は持って接するんですね、私は。で、まあ、その例えば先輩相手だったら後輩として一番仲のいい後輩っていうポジションになろうっていうような形で私はいつも、行動してたんだけど、だからもうめちゃくちゃね先輩の相談乗って、なんかよく恋を忘れるには新しい恋って言うじゃないですか。で、まあ、その先輩もね次の新しい人見つける忘れるためにみたいなことをこう言って、こう、まあ、いわゆる合コン的な飲み会に行ったりとか、なんかこうそういった活動をね積極的にされてて、で私はその結果を待つ犬みたいなで、まあ、休み明けとかにそういえばこの前のやつどうだったんですかみたいな聞いて、なんかああもう全然ダメだったみたいなっていう言葉を聞くたび、何度複雑な感情を抱いたか、もう心の底ではちょっとねやっぱり安心してしまってる自分がいるんですよ。もうでも絶対ねそんなのバレないように、いやもう次頑張りましょうって言って応援してさ、もう私めちゃくちゃけなげじゃないまあでも結果的にね、まあ、私もその会社を転職することになって、まあ、職場は離れちゃったけど今でも仲のいい先輩後輩として、仲良くさせてもらってるし、先輩も結局その男の人のことは忘れてって言ったら変だけど、前を向いて違う社外の、ね、人と付き合ったりとかっていう形になって、まあ、私自身も、まあ、転職をきっかけにというか、やっぱり物理的な距離も空いたから、結構恋愛感情としてはもう今は全く持ってなくって、ただ本当に大好きな先輩みたいな感じで思ってるんだけど、でもなんかその先輩もね、もう本当に私が仕事離れてから転職してからもめっちゃこう頻繁に連絡くれるんですよ。でもう何がすごいって、その私の誕生日にもうサプライズで宅配便でプレゼントを送ってくれたりとかして、もう本当に何も連絡なくて、急に当日の朝なんかピンポンって宅配届いて、なんだろうと思って、私通販とかなんか最近頼んだっけと思って見たら、その先輩からプレゼント入ってたの。いやすごくない？いやもうなんかこう愛を感じたわなんかでも今は本当に恋愛感情がないって言ったけど、なんかそういった行動をできるところを改めて見てなんか感じて、なんかああやっぱりこういったところ好きになったんだよなっていうのを、今でもやっぱり思うし、本当になんか、この人のことを好きになってよかったなって、今はめちゃくちゃ思う。いやまあ最近ねその先輩からも彼氏が社外でできたって話とかで聞いてはいたんだけど、なんかまた連絡来て別れたってほんと1ヶ月前ぐらいかな連絡来ててマジでと思って、いやもうちょっとまた話聞かせてくださいって言って、何があったのやらまた話聞きたいなって思ってるんですけど、なんかすごい片思い2年ぐらいしてたのかなその人に、ずっと心に秘めてずっと先輩のなんだろうな寄り添ってというか、 もう絶対その人とは結ばれないことは分かってたから、もうどう考えてももうあのストレートな人だったし、だからまあ私もねそんなあの打ち明けようとか一切考えなかったけど、でもやっぱりその片思いしてた当時相談を受けてた時はもうそんな男忘れても私にしといてくださいよってもう何度言いたかったか、絶対言えないけどねまあそんな風にね片思いしてたこともあったなっていうのを思い出したので皆さんにあの共有させてもらいましたなんか恥ずかしいな、なんかこんな話するの。まあ今回はね私の過去のガチの恋愛話でしたけれども、まあまたねなんか実を結んだ話とかもできたらいいけどはい、ということで、まあ、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ツイッターだったり番組のフォローなどなどしていただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。